絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さて、今日は何のお話から始めましょう。
はい、今日はね、3年ぶりに実施されます、
はい、
京都新聞のお話を絵にするコンクールのキャラバのお話です。
はい、
50回51回はあの応募はもちろんコンクールはあったんですが、私たちが小学校を回ったり書店さんを回ったりしてお話し会がコロナのために中止だったんですね、で今年は3年ぶりに、まあ、小学校はもうないんですが、
はい、
大垣書店さんとか双葉書房さんとかも今年回りますので、そのお知らせです。
そうなんですね、はい、
もう京都新聞にもあのこのコンクールの第52回のコンクールの応募のことも告知されてまして、大垣書店さんをはじめ京都市内の本屋さんにはこの選定図書が並んでるんですね、
はい、
選定図書いうのは課題図書ですね、
はい、
まず幼稚園保育園小学校の低学年、1、2年向きの本が2、4、6、7冊、それから中学年3、4年向きですね、3、4年向きの選定図書が5冊、それから5、6年の選定図書が4冊選ばれてるんですね、
はい、
これを、皆さんに買っていただいて読んでいただいて感想画、感想文じゃなくて絵を、
絵ですね、
画用紙に書いて、はい、京都新聞に送ると、そのいろんな入賞するとあのいろんな賞がもらえるとかいう、でイオンモールなんかではあの原画展がね、応募された入賞の絵をあの展示するんですよ、でたくさんの方があの毎年正月明けに発表のか見られるんですがね、でそれの応募がコンクールが始まりましたので、
はい、
でまずね、大垣書店イオンモール京都店、7月の16日の土曜日13時から、お店の中で読み聞かせがやります。
そうですか、はい、
残念ながらちょっと私は読みたらいけへんねんけど、
別の方がね、
うちのメンバーが行きますので、まあそれ以外にあの大垣書店さんでもあのいろんなところでお店であの読み聞かせやりますので、またお近くのね大垣書店さんに聞いていただければ、
はい、
いつその読み聞かせをお話し会があるかというのが分かると思いますので、ぜひ足を運んでいただいて、
はい、
選定図書を買っていただいて、お話し会も楽しんでいただくということになればいい、いいかなという気がしますので、
そうですね、
よろしくお願いします。
読み聞かせしていただけるから楽しいですよね。
そうですね、まあ選定図書をいちいち紹介はしませんが、あの私たちが持っていった絵本と、それから選定図書の中の、まあ、低学年の絵本を一冊選んで読ませていただきますので、
はい、
ぜひ楽しみに待っていていただければ嬉しいかなという思います。
はい、わかりました。さて、今週は2週目ということで、諸岡さんおすすめの大人の童話を紹介していただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に大人の童話の世界をお楽しみいただきたいと思います。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806、 432-5806です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。 夏は受験の天王山、武田塾の参考書コンシェルジュサービスのお知らせです。京大現役合格者を輩出した先生がアドバイス、大学受験のプロがあなたにぴったりの参考書を選びますというものです。開催日時は7月の2日から8月27日の毎週土曜日、8月13日は除くということです。時間は午後1時から4時まで。開催場所は大垣書店イオンモール京都店学習参考書コーナーです。夏は受験の天王山、勉強計画は立てていますか？苦手を克服するには何をすればいい？どんな参考書を選べばライバルと差がつくの？そんな疑問に武田塾が出張アドバイス、店頭であなたにぴったりな参考書勉強方法を伝授します。とってもためになる特典もプレゼントということです。参加方法なんですけれども、大垣書店イオンモール京都店までお電話で事前にお申し込みください。または店頭でお申し込みいただきたいと思います。参加費は無料です。当日でも大丈夫ということです。詳しいことは大垣書店イオンモール京都店、電話番号 075-692-3331 692-3331 へお問い合わせください。以上、大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組では JPIC 読書アドバイザーの諸岡宏さんからおすすめの絵本を紹介していただいています。さあ、今週は大人の童話ということなんですが、今日は何というご本でしょうか？
はい、今日はね、中国の民話で智腕の錦、君島久子文、赤羽末吉さんの絵、ポプラ社の絵本を紹介させていただきます。
はい、
これは中国の西南部に住んでいる智腕族に語り継がれているお話なんで、昔話なんですね。智腕族というのは非常に錦織が大変上手な人たちが多くて、その美しい錦織をテーマにした民話なんですね。ちょっと冒頭を読んでみますね。
はい、お願いいたします。
智腕の錦、君島久子文、赤羽末吉ポプラ社。昔昔その昔、智腕の村にそれは美しい錦織おるおばばがおった。おばばの錦織は鳥でも花でも本物そっくりだったから、みんな喜んで買ってくれるのだ。おばばはせっせと錦織を追っては町へ行って売りながら3人の子供を育ててきたそうな。ある日、町へ行っての帰り道、ひょいと道端の店を見ると、目も覚めるような絵が描けてある。ほんにまあ見事な山里の景色よの。おばばはうっとりその絵に見とれておったが、もうとてもたまらず、ありったけのお金を出してその絵を譲ってもらってきた。それからというもの、つくづくその絵を眺めてはいつもいつもため息ばかり。ほんにまあこの絵のようなところに住めたらどんなにかよかろうに。それを見て上の息子のロモが、そりゃ夢だよおばばと言えば、次の息子のロテオも、あの世に行ってからのことさねえと口を尖らす。おばばは情けなくなって3番目の息子の袖を引っ張り、ロロや、こんな村に住めないもんかね。ロロはじっと考え込んだが、おばば、この絵の景色を錦におったらどうだと言った。おばばはくっくりして、うん、もっともだ、お前の言う通りだ。
はい、
さあこれからおばばがこの美しい錦織をおるんですね。はい、後半また お話ししますが、その前に故郷の俳句を聞いていただきます。
絵本大好き絵本のソムリエ JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。故郷の配下ゆきさおりさんと安田幸子さんの素敵なハーモニーでした ね、 ね
なんか美しい、ねね、ふるさとのような感じがしますね。
はい、
この千葉の錦のようにね、
そうですね、はい、
おばばは追って追ってね、毎日一生懸命おるんやけど、3人あの息子がいるんやけど息子たちは木こりなんやね。
ほうほうほう。
でまあこのおばばがおるもう織物を町に行って売るとまあ永遠値段で売れるから生活ができてたんやけど、おばばがもうあのずっともう1年2年3年続けて追ってばっかりいるから木こりだけでは収入にならへんから飯の食い上げやーって上の二人怒り出すんです
あらあらあら、
そ
うかこの綺麗な景色をずっとおばば折ってるんですね。そうそう
でやっと折って出来上がってであの広げてみたらなんか風がフューッと吹いてね、なんか東の方へ飛んでいってしまうんですよ、せっかく折ったものを、
はい、あらららららら、はい、
で最初は上のロモにおばばが探しに行ってくれ言って頼むわけです、
はいはい、
で探しに行くのはええねんけども途中でなんか白髪のおばあさんにおってこれから東の方にね日の山があるからそこの女性がいるから、そこへ取り戻してこいと、
はい、
そのためにはこのおばばの横にいるこの石の馬に自分の歯を抜いてはめ込んでそれに乗って行けって言うんですね。で乗っていくのはええけど日の山を越えんといかんし氷の海も越えていかんといかんと行けるかって言うたらもう上のロムはそんなの嫌じゃー言う白髪のおばあさんからちょっとお金をもらって帰ってくるの。
あらら。
でお金があるからもう自分は家帰らんと町へ行ってしまうんですね。で待てど暮らせど帰ってこない。じゃあその時に次男坊のロテオに行ってくれって言っておばばが頼んでロテオも行くんだけどもやはり白髪のおばあさんにそんなできやしない言うてお金をもらって戻ってくる。
はい、
で待てど暮らせど帰ってこないからおばばはもう泣いて泣いて、目が見えなくなってしまうんですね。
そうなんですね、はい、
で三男坊のロロがじゃあわしが行ってくるって言って、白髪のおばあさんのところへ行って自分の歯を抜いて石の馬にはめ込む、
はい、
そしたら馬はヒーン言うて乗せて飛んでいって、
お
もう日の山も歯を食いしばって声出したら焼け死ぬと言われたから声も出さんと、それから氷の、海の中へも我慢して、震えたら、沈んでしまう言われたからそれを辛抱して東の頂上に行ったら綺麗なお姉さん方がおばばのこれを織物を見て一生懸命追ってるわけで、
ああその女性たちも追っている、はいはい、
で一人のその女の子はその織物の中に自分の姿を入れてこんなところに住みたいと言って織り込むんだよ、でロロは、女性たちが眠ってる間に馬に乗ってその錦織を持って帰るわ、
おやりました、はい、
取り戻したんです、
そうですね、
ほんで村へ帰ってきてそれをざーっと広げたら村がたちまち美しいその錦織と同じ風景になる、なるんですね、
はい、
で見たら一人の美しい女性がそこに立ってるの、自分の姿を織り込んだ綺麗な女の子やった、でロロはその女の子と結婚して幸せな生活を送った。
そうか、めでたし、でめでたしだわ、おばばも
目も見えるようになったという、
よかった、
そういう美しいねお話なんで、じゃあ上の二人はどうなったかというのが最後に書いてあるんです。
逃げちゃった ね、はい、
ね、なんか身寄りのない二人が村にやってきてじっとその景色を見てるんですね、 これはもしかすると兄のロモとロテオだったかもしれないということで終わってるんです。
なるほどね。
だから昔話だから3人の子供がいて、
そうなんですね、
3回同じ繰り返すんですね。
そうです
ね。で最後の子供がいつも、うんうん、冒険をしてうまくいくというの、まあ、ストーリー、うんうん、昔話の、まあ、それを踏んでるわけよね。
確かにそう
なんですね。絵もこう赤羽末吉さん の昔話の絵は得意ですので、非常にこの、はあはあ、美しさが現れてるんで、
はい、綺麗ですね。色合いも綺麗ですし、
うん、だから今 の絵本ではとは違うと、はあ、40年も前の絵本なんやけども、
ちょっと違いますね。
違いますね。だから、はい、非常に内容的には素晴らしくって、これをね語りをする人やって、それを聞いたことがあるんですよ。
そうですか。
へえ。それがもう私が感動してこの絵本を思わず買ってしまったんやけどね。
そうですか。
へ、何回読んでも、まあ、素晴らしいなと思って、やはりどんな困難があっても耐え忍んでやろうということを、うんうん、まあ、昔話はね伝えてるのかなというのを思いますし。
なるほどね。はい、今日ご紹介いただきましたのは知庵の錦、君島久子文、赤羽末吉絵、出版社はポプラ社でございました。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡弘、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。